令和3年第3回定例会において質問の機会を与えていただきましたので通告に従い一般質問をさせていただきます。大項目1点目、高齢者の健康増進事業について。中項目1点目、カムイワ温泉施設、カムイワの温泉施設を利用した事業について。温泉には利用後に幸せを感じたりストレスを減らしたりできるという心身に良い影響があることが環境省の調査から科学的に裏付けられています。人生100年時代、長く豊かな人生を歩むために介護予防効果、未病対策として温泉の活用は有効であると考えられます。留萌市議会の意見箱にも、南町に住む方から交通手段がなくて温泉に入りたくても入れないという切実な声が寄せられていました。またコロナ禍で地域の多くの活動が休止を余儀なくされていることから、外出の機会が減って社会的フレイルが懸念されています。そこで質問ですが、温泉タクールを利用しにくい地域発着で月に一度でも健康増進事業として運行できないか、市長のお考えを伺います。中項目2点目、温泉タクールの乗降場所の追加について。温泉タクール事業について先の第二条委員会において、今後正式に事業が決まる見通しが報告されています。その中でアンケートの結果から帰りの便の出発時刻の検討がなされ、10月からこれまでより早めて1時に帰りの便が出発するとありました。これまで出発から約3時間を見込んでいた事業でしたが、一気に半分の時間になり驚きましたが、利用者からはおおむね良かったとのお声を聞いているところです。他に温泉タクール事業について、利用者市民アンケートの意見の中には、乗降場所を増やすべきとの声が多かったようですが、これらの意見に対しての市長のお考えを伺います。大項目2点目、新型コロナウイルス感染症予防対策についてです。今回は中項目1点のみで、ゴミの捨て方の啓発についてお伺いいたします。留萌市内において新型コロナウイルスの感染者が発生した際でも、ゴミの収集業務は感染予防対策をとって円滑に進められていました。生活のインフラを守るため、困難な時期も着実に業務を推進されている収集業者の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。現在、緊急事態宣言が発出され、ワクチンの接種も進んできていることから、新型コロナウイルスの感染者は少しずつ減少してきていますが、今後はどのようになっていくかということは、なかなか予測できない状況です。そこで質問ですが、ウイルスは目に見えないものであることから、ゴミを収集される方々を危険にさらすことがないよう、感染予防対策を意識したゴミの排出について、今一度市民に啓発すべきとも考えますが、市長のお考えをお聞きします。大項目3点目、女性活躍の政策について。中項目1点目、デジタル人材の育成について。9月1日にデジタル庁が発足しました。経済産業省デジタルトランスフォーメーションレポートによると、これから2025年までにデジタル人材が43万人不足するとされています。また現在はコロナ禍で進んだテレワークの普及により、リモート環境で働いたり、コワーキングスペースで複数人で働いたりする働き方が進んでいると言われます。つまりデジタル技術のスキルを身につけることで、留萌市にいながら他地域の企業から仕事を得て働くことも可能になってきている というふうに考えられます。そこで質問ですが、子育てや家庭を支えるためフルタイム正規雇用を断念した女性がデジタル技術を身につけることで新しい仕事を得て活躍できると考えられますが、地域女性活躍推進交付金の活用を含めデジタル人材の育成に取り組まれるお考えはないかお聞きいたします。中項目2点目、一人親への支援策の周知について、コロナ禍において仕事が減って収入源に悩む家庭は少なくないと思われますが、他市の調査によると一人親の家庭のうち約半数の家庭で家計が赤字になっているとの報道がありました。一人親の方々が今後安定した就労を目指す場合において、市としての支援策とその周知について市長のお考えをお聞きいたします。中項目3点目、男性の育休取得促進の義務化についてお伺いします。留萌市男女共同参画基本計画の中で、男女共同参画社会を実現するための5本の柱のうちの一つに、家庭生活における活動と他の活動の両立が挙げられています。家庭生活で互いに協力し合い、家族の役割を果たしながら、仕事や学習などができるようにするという内容ですが、家族を形成する上で、女性を一番支えなければならないときは、出産とその直後の育児のスタートの時であると考えられます。そこで、育児介護休業法の改正による令和4年4月からの男性の育休取得促進の義務化について、市役所ではどのような準備を進めているのかお聞きいたします。2点目、これまで男性の育休の取得率が低い理由の中には、人手不足や取得しにくい職場の雰囲気が挙げられており、上司による積極的な育休宣言が職場の風土改革に有効であると言われます。市役所において市長や幹部職員にそういった取り組みを進めるお考えはないのかお聞きいたします。中項目4点目、生理の貧困対策について、まず第2回定例会において生理の貧困対策について教育庁から小中学校での取り組みのご答弁をいただきましたが、その後検討はどこまで進んでいるのかお聞きいたします。同じく2点目ですが、第2回定例会において市民が訪れやすい公共施設などで効果的に配布できる方策などについて検討していくとのご答弁をいただきましたが、この検討もどこまで進んでいるのかお聞きいたします。続いて大項目4点目、市民相談窓口について、中項目1点ですが、分かりやすい相談窓口の設置と周知についてお伺いいたします。令和3年度の市民アンケートに問い37、市民相談についての問いがあります。結果を見ると、市民相談が充実しており安心して暮らすことができるとの問いに、あまりそう思わない、そう思わないの合計が 58.1% になっていました。この回答者のうち238人がその理由を回答し、最も多い理由が市民相談があることを知らなかったからでした。この結果から、これまでもその担当である市民課において相談業務を行われてきていますが、その窓口にたどり着けない市民が一定数いて困っているのではないかということが想像されます。そこで市民にしっかりと周知をして、窓口相談を活用してもらい、安心して暮らせるまちづくりを進めてはどうかと考えますが、市長のお考えをお聞きいたします。以上、1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、高齢者の健康増進事業についての中で、中項目1点目、神岩の温泉施設を利用した事業についてとして、温泉タクールを利用しにくい地域発着で、月に一度でも健康増進事業として運行できないかについてのご質問でございますが、現在、地域包括支援センターにおきましては、定期的な介護予防の運動教室であるピンピン体広場や市内老人クラブなどでの介護予防教室、認知症予防、運動器機能向上、閉じこもり予防を目的とした脳生き生き教室を市内各コミュニティセンターなどにおいて開催しているところでございます。私といたしましても、温泉施設を利用することにより、温泉の健康効果や施設利用による人との交流などの多くの利点があると認識をしているところでございます。しかしながら、温泉施設の利用による高齢者の健康増進事業の実施につきましては、高齢者の入浴行為による体力消耗を勘案しますと、温泉入浴とは別の機会において、健康増進事業を実施することが効果的であると考えているところでございます。このことから、健康増進事業として温泉施設への運行とはなりませんが、今後につきましても、高齢者の皆様へ健康増進に係る情報提供を適宜行い、それぞれに合った方法で、健康増進を図れるよう支援してまいります。次に、中項目2点目、温泉タクールの乗降場所の追加についてとして、温泉タクールの乗降場所の追加についてのご質問でございますが、当市では、市内に銭湯がなくなっていこう、体を清潔に保つための公衆衛生の観点で、市内温泉施設の利用をお願いしてきたところでございます。しかし、昨年9月に当該温泉施設が行ってきた無料送迎バスの運行が廃止されることとなり、ご自宅で入浴する機会が確保できない市民に対し、公衆衛生上、早急に対策を講じる必要がありました。そこで市が行政サービスとして、温泉施設までの交通手段を確保するための事業化を検証するため、温泉施設送迎車両の実証実験による運行を開始し、令和2年度は50回、延べ635名の方々の送迎を行ってきたところでございます。この事業の可否を判断するため、今年1月に利用者アンケートを、5月には市民全体からのアンケート調査を実施したところ、車両の乗降場所の追加を希望するとのご意見が多数寄せられたところでございます。この乗降場所の追加につきましては、公共交通を運行する民間事業者の営業の妨げとなってはならないことから、困難であると考えているところでございます。現在、発着場所としている留萌プラザは、市内及び市外バスのすべてが停車する施設となっておりますので、お住まいの地域からは公共交通機関のご利用をお願いしたいというのが私の考えでございますので、ご理解いただきたいと思います。次に、大項目2点目、新型コロナウイルス感染症予防対策についての中で、中項目1点目、ごみの捨て方の啓発についてとして、ごみを収集される方々を危険にさらすことがないよう、感染予防対策を意識したごみの排出について、今一度市民に啓発すべきとのご質問でございますが、 新型コロナウイルスなどの感染症に感染した方がいる家庭での使用済みマスクなどゴミの捨て方に関しては、環境省が啓発チラシをホームページ上に掲載しているほか、新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅療養される方に対し、留萌保健所が配布する説明書の中にも、ゴミの取り扱いに関する内容が記載されており、どちらの内容につきましても、それぞれの自治体のルールに従いながら、収集作業員がゴミに直接触れないようにしっかりと縛って出すなどであり、従前からの市のゴミの出し方と同様の内容になっております。ゴミの収集や処理の事務を行っている留萌南部衛生組合においては、ゴミ収集の委託事業者に対し、収集の際には必ずマスクやゴム手袋などを着用し、作業後には手洗い、消毒をするなど、感染対策の徹底をお願いしており、また、市におきましても、事業所従業員への新型コロナワクチンの優先接種を実施したところであります。今後につきましても、収集事業者が安心安全に作業を行えるよう、分別も含めた適切なごみの排出について引き続き啓発してまいりたいと考えているところでございます。次に大項目3点目、女性活躍の政策についての中で、中項目1点目、デジタル人材の育成についてとして、地域女性活躍推進交付金の活用を含めたデジタル人材の育成に取り組む考えはないかについてのご質問でございますが、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、民間企業においてはテレワークの導入が進み、育児などの理由から一般的なオフィス勤務に制約がある女性のそれぞれの実情に合わせたワークスタイルの実現が可能となり、職業生活において女性が再び活躍できる環境に注目されているところであります。市といたしましては、令和4年度に現在の留萌市男女共同参画基本計画が終了することを受け、次期計画の策定にあたり、デジタル環境を生かしたワークスタイルのニーズや女性の起業支援など新たな視点での女性活躍推進のあり方について検討し、国が策定した第5次男女共同参画基本計画や重点方針、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律などを参考としながら、必要に応じて女性活躍推進交付金の活用も含め研究してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、ひとり親への支援策の周知として、ひとり親の方々が今後安定した就労を目指す場合において、市としての支援策とその周知についてのご質問でございますが、ひとり親への支援策につきましては、母子および父子並びに家父福祉法に基づきまして、子育て支援課に母子父子自立支援員を配置しており、ひとり親の相談に応じ、その自立に必要な情報収集、指導、職業能力の向上等に関する支援を行っております。また経済的支援としましては、児童扶養手当の支給をはじめ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして、これまで一人親世帯臨時特別給付金および低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金、一人親世帯分の速やかな支給に向けて取り組んできたところであります。安定した就労を目指す方に対する就業支援につきましては、 国が掲げております雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座を受ける方に対しまして、受講料等の6割相当額を給付する母子家庭等自立支援教育訓練給付金及び看護師、保育士、デジタル分野の民間資格等を取得するにあたり、養成機関等で就業する場合は、就学期間中の生活費負担を軽減するため、訓練期間中、月額最大10万円を給付する高等職業訓練促進給付金につきまして、今後、広報、ホームページはもとより、児童扶養手当支払い通知書の発送時に、パンフレットを同封するなどし、対象となり得る方に情報が行き届くよう周知するとともに、ハローワーク、パワースポールモイ、介護施設等の事業所にも配布し、幅広い情報発信に努めてまいりたいと考えております。次に、中項目3点目、男性の育休取得促進の義務化についてとして、留萌市としてどのような準備を進めているかについてのご質問でございますが、国では出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、令和3年6月に育児休業・介護休暇等育児、または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正したところでございます。主な改正内容といたしましては、男性の育児休業取得促進のための、この出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設のほか、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知、意向確認の措置の義務付け、育児休業の分割取得、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和などが設けられており、このうち個別の周知、意向確認の措置の義務付けと、育児・介護休業取得要件の緩和につきましては、令和4年4月からの施行となっているところでございます。市といたしましては、法律の改正趣旨を踏まえるとともに、国が進める働き方改革においても、男性の育児への参加促進を掲げている中、市においても、職員一人一人が仕事と家庭生活との両立を図られる取り組みがより一層必要であることから、適切に制度を導入してまいりたいと考えているところでございます。次に、市役所におけるイクボス宣言の取り組みについてのご質問でございますが、イクボス宣言につきましては、職場で共に働く部下やスタッフの仕事と家庭の両立を考慮しつつ、その人のキャリアや人生を応援し、組織をチームとしてまとめ、業績や結果を出す一方、管理職などが自らも仕事と私生活の両立を楽しむものとして、自治体や企業がワーク・ライフ・バランスを保ちつつ、子育てができる環境づくりを行うことを宣言するもので、道内においても札幌市など4市が宣言を行っているところでございます。市といたしましては、現段階においてイクボス宣言を行うことは予定しておりませんが、育児休業制度の改正について適切に対応を行いながら、職員が仕事と私生活を両立し、子育てをしやすい環境づくりに努めてまいりたいと考えております。次に、本年第2回定例会で答弁させていただきました。次にですね、大項目3の中項目4の 生理の貧困対策についてということで、ご質問をいただきました。本年、第2回定例会で答弁させていただいた検討についての進捗状況のご質問でございますが、この間他の自治体の取り組み状況を情報収集しながら留萌市としての方策を検討してまいりましたが、ニーズの把握や窓口を利用することに対する抵抗感の払拭、受け渡しや相談があることを想定した人員の配置などの理由から、公共施設などにおいて女性用品の配布を行うことは難しいものと判断したところでございます。市といたしましては、まずは保健室において相談体制が整っている市内小中学校での取り組みを維持しながら、経済的な理由で女性用品を購入できないなどの実情を把握し、必要に応じて取り組みを考えてまいります。次に大項目4点目、市民相談窓口についての中で、中項目1点目、分かりやすい相談窓口の設置と周知についてとして、市民相談について市民にしっかりと周知して相談窓口を活用してもらい、安心して暮らせるまちづくりを進めてはどうかとのご質問でございますが、市民相談窓口といたしましては、市民健康部、市民課に担当を置いて対応しているところでございます。この市民相談窓口の業務といたしましては、市民からのさまざまな相談を受け、町内の所管部署への引き継ぎをしております。市役所以外が所管の相談になりますと、振興局や法務局など所管となる観光庁の紹介をしております。また、法律に関する相談の場合は、月に1回実施している無料法律相談を紹介しております。なお、市民相談の実績といたしましては、令和2年度は47件の市民相談を受けており、相談内容は、親の家の解体方法、近隣住民からの嫌がらせ、病気と借金で生活費が足りないなどの相談があったところでございます。市といたしましては、令和3年度の市民アンケートの結果を受け、市民相談窓口があることを広く市民に知ってもらえるように、現在の周知方法に加え、広報誌への特集記事の掲載、町内回覧や FM モイルを活用して、周知を進めていきたいと考えております。以上です。
教育長。
富水議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えいたします。大項目3点目、女性活躍の政策についての中で、中項目4点目、生理の貧困対策についてのうち、生理の貧困対策について、小中学校での取り組みに関わる検討はどこまで進んでいるのかというご質問でございますが、今年4月に文部科学省初等中等教育から中等教育局から出されました事務連絡では、コロナ禍における児童生徒の健康状態の観察と日常的に相談できる体制の構築と合わせ、生理用品などをご自身で用意できない児童生徒への支援と背景にある要因にも着目し、提供方法や配置場所等の工夫などを検討することや、返却を求めないなどの対応と合わせて適切な支援を実施することを求められているところでございます。取り組みを実施している他市の学校での取り組み事例からは、保健室に生理用品を取りに行くことに抵抗を感じる生徒が少なくないと推測される一方で、生理に関する知識や体調にも個人差が大きいため、生理用品がないことに困っているだけではなく、さまざまな悩みを抱えた子どもに気づくきっかけを残しておくとしており、その必要性もあると感じているところでございます。現在留萌市内のすべての小中学校におきましては、保健室に生理用品を常備し、必要とする児童生徒に対し保健室で養護教諭から渡しており、 特に問題となる事案はなく、また経済的な理由による相談もないとの報告を受けているところでございますが、道北の他市の中学校では試験的に女子トイレに備え付け、利用状況の調査を行っているという自治体もあることから、留萌市内の学校においても学校と相談しながら試験的に配置し、利用状況を調査していきたいと考えているところでございます。以上です。
富津議員。
項目に従って再質問をさせていただきます。一番最初に大項目1の括弧1、カムイ場温泉施設を利用した事業についての再質問をさせていただきます。温泉タクール事業が今試験的に行われていて、その利用者の居住地が町名学校データとして残されています。で、昨年10月6日から今年8月10日までの間で、先ほど市長さんもおっしゃいましたが、1095人の方が利用されています。この間例えば元町だと1人とか、南町は3人とか、非常に利用の少ないそういう地域もあるわけです。で、これは理屈の上では市内バスに乗って留萌プラザまで来たら温泉タクールで温泉には行けますよっていうことにはなっているんですが、現実的にはそういった利用はなされていない、できないというようなことを示しているのではないかというふうに考えられます。それでそこでせめて月1回でも各コミセンの前から低料金で利用できる交通手段が用意されて、留萌にある温泉に行くことができたら市民の幸福感が増すのではないかというふうに考えます。高齢になると車の免許の返納があったりして交通弱者になってくることがあります。また年金暮らしになってくるとタクシーを使って温泉まで行くということは非常に難しくなってくる。自転車でも同じく難しくなります。そういう方々へ月1回ぐらいの温泉の楽しみを提供するという健康事業というのはあっても良いのではないかというふうに思うんですが、先ほど温泉は体力を消耗するというお話もありましたが、検討していただけないかどうか再度お伺いいたします。
市長。
先ほどもご答弁をさせていただきましたが、健康増進事業という枠組みとなるとですね、体力消耗の問題含めてですね、その場でやるということがどうかという、ことになろうかというふうに思っています。あと、私としてはできるだけですね、やはり、地域の交通機関である、市内バスをですねご利用していただきたいという思いもあります。また、健康という視点で考えると、少しでもバス停に行く、歩いていく、そういうこともですね必要なことではないかなというふうに思いますし、やはり皆さんにご理解をいただきたいのは、やはりそのバスを使わなくなることによってまた同じ議論が出てくる可能性というのがあるということで、いや、それは当然その営業的な部分からですね、どんどんやはり利用者が減ってくることによって、バス会社が最終的に考えるのは路線の見直し、これをこの私が就任してからずっと JR の議論でお話をしてきましたが、それが今度はバスに置き換わる可能性もあるということで、やっぱり今後やはり広くバスを利用してもらうということをですね、やはり考えていくべきなのかなというふうに私は思っております。今後もこの温泉タクールについてはですね、なんとかこれを残していくことで公衆衛生上の問題として解決をしていきたいなというふうに考えているところです。以上です。
富津議員。
公共交通であるバスを利用するということについて理解できますので、ちょっと次の再質問がちょっとしにくくなったんですが、要望がとても乗降場所の追加ということの要望が多かったということで質問させていただきたいと思います。 確かにこう出発地を増やすとかあちこちに泊まるっていうことは非常に困難だと思いますが、例えば乗り降りできる場所あと1箇所ハートフルなどに追加するということは考えられないかお聞きしたいと思います。でというのは月に2回すみません週に2回で温泉に向かう、予約者のみが乗っているそういう、交通タクシーだからです。その際行きの便については目的地しか降りられないとか帰りの便については乗った場所でしか降りられないというルールを徹底することで市内バス事業者への影響は避けられるのではないかと考えますが、あと1箇所 の、 その追加というようなことについての市長のお考えできないかどうかお伺いしたいと思います。
市長。
ハートフルの条項ということでご質問ですが、これも実証実験をする際にですね検討された状況かなというふうに思ってます。やはり路線バスとの競合ということで今回そこについては外させていただいたということで、ある程度の負担というのもやはり条項を増やすということはそこに負担が生じるということもご理解をいただいてですね、今後どのような形でですねできるのかということになろうかとは思いますが、先ほどの、答弁と同じようにですね、バスと温泉タクールを併用していただくということが一番今実態に即しているのではないかというふうに考えているところです。以上です。
富津議員。
大項目3番目の中項目1点目について再質問させていただきます。デジタル技術を身につけるためにはいろいろな方法があるというふうに思いますけれども、やはりプラットフォームなどでリモートで育成支援を受けて安定した仕事を紹介してもらい、やがては自立を目指すというような流れがあるのではないかというふうに考えられます。そうなるとやはり当然学習費用というのが発生してまいります。で先ほど必要に応じて女性活躍推進交付金の活用も含めて研究していくと、研究というご答弁をいただいたんですが、こういつ頃までをめどに研究されるのかお考えがありましたらご答弁をお願いいたします。
市長。
先ほどの答弁の中で、私の方としては研究していくということで、お話をさせていただきましたが、次の、答弁の中でも、それぞれ、活用できる国の給付金があるということをまずご理解をいただきたいというふうに思いますし、現行で、私が知っている範囲ではやはりこのデジタルという、職業の中で実際にもうすでに習得して留萌に戻ってこられた方もいて、それが偶然うまくこういっている状況なのかなというふうにも思いますし、やはりどういう機会にどういう形でそれを習得していくかということが非常に求められる部分かというふうに思いますし、またデジタルのこの人材というのは実際に自分で独自にそれを習得していくことも可能になってくるのかなというふうにも思っていますし、これからのその時代の流れに沿った形でですね、進められていくんじゃないかなというふうに思っています。今一度ですね、私どもとしては実態把握も努めながらこの女性の活躍推進交付金というのをですね、どのように活用していくかということをまずは調査させていただければなというふうに思っておりますので、それからということでご理解をいただければというふうに思います。
富津議員。
どうぞよろしくお願いいたします。で続きまして中項目3点目、 第項目3番の中項目3点目の、男性の育休取得促進の義務化についてに再質問させていただきます。出産直後から男性が育休を取って子育てという大事業を両親ともにスタートすることで父親のその後の子育てが自分ごとになると言われています。他にも産後の脆弱な女性に寄り添い支えることで産後うつによる自殺を防ぐ効果もあります。良いことばかりですので来年の制度が始まるということに向けて出産はこういつ頃だということが分かりやすい、6ヶ月ぐらい前には分かりますのでその取得計画を立てる職員がいた場合に市長さんはぜひ頑張るようにという言い方変なんですが取得して奥さんを支えて頑張ってくださいというようなお声掛けをしてほしいなと思いますがいかがでしょうか。
市長。
決してですね取りづらいというふうには私は思ってないんです。でやはりその1年の仕事のスケジュールというのが、大体、皆さん分かっているというふうに思ってますんで、本来望まれるのは、家族計画、というのが望まれて、それに、その仕事に合わせた家族計画ということがあれば非常にスムーズに取りやすい。でやはり授かりものですからなかなかそううまくいかない場合においても、十分相談をしていただきながらですね計画というのは取れるというふうに思います。でどのような形で私が声をかけるのかっていう部分ですけども、こういう機会を通じながらでもね職員が本当に取りやすい環境づくりとやはり先ほどもあったとおり仕事と家庭を両立させていく、仕事と趣味を両立させていくだとかやはり心のバランスを取りながら仕事をしていくっていうのも大事なことだというふうに私は思ってますし、強いて言うと私自身がそういう形で今まで仕事をしてきたというふうに思っておりますので、できれば背中を見て、職員もそのような形で、言っていただければというふうに思っているところです。以上です。
富水議員。
きっと職員は育休を取得しやすい市長のさんのご答弁を聞いてそう感じたのではないかなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。では続きまして中項目4点目生理の貧困についての、再質問させていただきます。生理の貧困の支援の取り組みなんですけども、実態を把握するのが非常に困難だというところがあります。というのはなかなかそれを口に出すものではないみたいなことをそういう風潮もありますので困っているということが言えないという実情もあるかと思います。それで、他市では試験的に窓口に置いてみるとか試験的にトイレに置いてみるとかそのような実際にやってみてそこでそのニーズというのがどれぐらいあるのかということを把握するという方法も取られています。声を聞いて困ってますか困ってますかって言って分からないということで実際にやってみてニーズを把握するという方法が取られていることが多いように思います。それで例えば私窓口についても市内の NPO 法人などに協力を要請しながら試験的にちょっとやってみるとかそういうようなことはできないのかどうかお聞きしたいと思います。
どちらに聞いてますか。市長でよろしいですか。市長、
はい、非常にプライベートというかなかなか相談できないとか、そういうことがこの問題になっているのかなというふうに私は思ってます。で、そこでですね配置することで いろいろ状況をつかむということも考えてはみたんですけれども、単にそれがですね、貧困というところに限定できるかというと、なかなかそこが難しいんじゃないかと、それで、本当に相談を含めて何かこうできる団体等があれば、市としても相談をさせていただいて、そういうどういう方向性に導いていくのがいいのかということがですね、考えられるのかなというふうに思ってます。学校についてもですね、本当に、人が見ていないところに置くことがいいのか、やはり、人が管理できる、保健室でということで今進めさせていただいているということでご理解をいただければというふうに思います。
富水議員。
なかなか難しい面はあるかと思いますが、ぜひまたご検討をお願いしたいと思います。それでは、大項目4点目について再質問させていただきます。市民相談があるということが、いろいろな広報の媒体で分かったとしても、相談に行ってみようとなったときに市役所に行くだけでも緊張するという方もいらっしゃいます。そこで市役所に行ったときに分かりやすさが必要になってくるのかなと思います。で、窓口というか窓口の方向だとか、または庁舎の案内のところにここですよって分かるような、そういう表示は検討されるお考えがあるかどうかお伺いいたします。
市民健康部長。
お答えいたします。今言われた通りですね、現在も掲示はしているんですけれども、分かりづらいという部分があると思いますので、現場の方とも相談しながらそういう対応の方は検討したいと思います。
富水議員。
ぜひよろしくお願いいたします。で、2つ目ですけれども、相談の中には経済的なことや家族のこと、また病気のことなど、いくつも重層的な悩みを抱えていらっしゃる方も相談に来られるのではないかと思います。そういった場合はどのような対応なされるのかお聞きしたいと思います。
市民健康部長。
お答えいたします。相談に来られた市民のお話を聞いて、複数の課題をお持ちの場合は多岐にわたる課題の中で基本となるであろう課題を抽出しまして、その課題を所管するかに引き継ぎしているところでございます。その際に複数の課題もあるということで、それぞれの課の方にもですね、連携して対応してもらうように引き継ぎもしております。また事前に関連するであろう他の所管にもですね、相談内容を伝えておきまして、迅速に対応できるように連携を図っているところでございます。以上でございます。
富水議員。
関連する所管との連携もしっかり図られているということで安心いたしました。で、最後の再質問になりますが、コロナ禍でさまざまな困りごとを抱えている市民はいらっしゃると思います。で、大事なことは一人で困らないで人につながっていく、民生委員の方や市民相談の窓口に話すことで解決の糸口が見つかるということも多いのではないかと思います。それで、市民相談について知らなかったというアンケートもあることから、留萌市に安心のネットワークはありますよということを再度市長さんからご答弁をいただき、質問を終わりたいと思います。
市長。
本当に知らなかったではやっぱり済まされないというふうに私も思ってます。より一層分かるような体制、また実は私のところにも来る方はいらっしゃいますので、そういうことを含めながらですね、市民周知に努めていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
8番、富水議員の質問を終わります。